おはようございます。ただいまより2020年3月22日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝に備えましょう。本日の礼拝ですが、コロナウイルスの感染拡大防止のため、賛美、また真の祈りに関しましては、声には出さず、心の中でお捧げくださいますよう、よろしくお願いいたします。それでは、聖歌467番を持って、主を賛美しましょう。ご無理でない方は、どうぞご起立ください。それでは司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力になりますようお祈りします。今私たちは新型ウイルスの脅威の中におります。収束が見えず解決法もわからない状況に不安と恐れを感じますが、あなたはすべてをご存知です。私たちはあなたの御手の中にあり、あなたの翼の陰におります。こんな時だからこそ、人は神を恐れなければならないというあなたの御言葉に歩むものとしてください。 悲しみ尽きぬ時も、どんな場所にいようとも、あなたと歩む日々に、あなたを礼拝する心の中に平安を与えてくださる主の約束に感謝いたします。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受けください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主の祈りを祈ります。心を合わせてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。皆様ご着席ください。今日はここで中村実新学生より証しをしていただきます。
おはようございます。中村実と申します。今からこれまでの新学生としての歩みを明かしさせていただきます。私は2016年から2020年までの4年間東京キリスト教大学というところで学び、またこの教会の出身新学生としての生活をしてきました。仲間の実習新学生とともに毎週土曜日そして日曜日は教会に来て、さまざまな奉仕に取り組んできました。その奉仕生活を通して今まで知らなかった教会の働きを少しずつ知っていくことができ、また神様に仕えるということの喜び、また素晴らしさを味わうことができました。特に小学科の奉仕に関しては私にとって非常に良い経験となりました。中でもメッセージの奉仕です。メッセージを準備するときに、初めはどのように伝えれば子どもたちが分かってくれるのだろうかと悩むことが多く、試行錯誤の繰り返しでした。しかし子どもたちの視点に立ってメッセージを考え、そして実際に子どもたちにメッセージするとき、そこで子どもたちに御言葉を分かち合えることの喜びを次第に感じるようになりました。また子どもたちから自分と同世代の人、そして高齢者に至るまで教会内に集う多くの方々との交わりを持ってたことは私にとって大きな喜びであり、また主にある家族なのだと感じました。福祉学科の新学生としての学び、そして経験を続けていく中で、福祉とは何か、主イエスを信じる者にとって福祉の土台とは何か、いろいろ悩み葛藤してきました。そんな中で私はある御言葉に出会いました。マタイの福音書25章37から40節の御言葉です。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。私たちは誰でも弱さや小ささを抱えて生きていますが、それでもイエス・キリストはそれぞれの小さな手を他者に差し伸べることを求められています。そしてキリストはこの世で最も小さいとされている人々を 自分の兄弟と呼び、その最も小さいものに対してするたとえ小さな技でも自分にしてくれたことだと喜ぶと言われたのです。私はこの聖書の語りかけから日々病む人、そして支援を必要とする人々に寄り添っていき、そしてこの精神を使命として主によって生かされているものとして前進していきたいと強く思わされました。卒業後はここ土浦市内にある介護施設に就職する予定です。就職先の働きが守られるように、そして現場においても主の栄光を表すことができるようにお祈りいただければ感謝です。新学生としての奉仕は今年度で終わりですけれども、引き続きこの教会員として過ごしていきますので、今後もよろしくお願いします。そしてこれまで祈って支えてくださった方々一人一人、そして神様に心から感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
おはようございます。中村実新学生のために一緒にお祈りしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、感謝いたします。中村実新学生の4年間の学びをあなたが守り祝してくださったことを感謝いたします。大変な時もあったと思いますけれども、その時その時にふさわしい知恵を与えてくださり、また助けをお与えくださったことを感謝いたします。教会で4年間熱心に献身的に仕えてまいりましたけれども、そこからもたくさんのことを学んでいきました。これからは福祉の実践の現場で地の塩として世の光として歩んでいきますから、あなたがもうすでに与えてくださっている塩気を、そしてその輝きを放っていくことができますように、中村新学生をどうぞ導いてください。中村新学生の歩み一つ一つを通してあなたが栄光をお受けくださいますようにお願いいたします。ここまで守ってくださったことを感謝します。そしてこれからもあなたが豊かに導いてくださることを期待いたします。感謝いたします。愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も聖書を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書5章30節から6章3節の言葉になります。ダニエル書5章30節から6章3節の言葉ですね、お読みいたします。その夜、カルデア人の王ベルシャザルは殺された。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。さてこのダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。人間のなす国や政権は必ず最後を迎えます。恒久的に通過のように思いますけれども、必ず崩れて移り変わっていきます。国も変わり、政権も変わり、権力者も変わっていきます。権力はこの人からあの人へと、そしてこの国からあの国へと移り変わっていきます。現代もそうですね。そしてバビロン帝国もその例外ではありませんでした。先週まで見てきましたけれども、バビロン帝国はあまりにもあっけなくその幕を閉じてしまいました。新興国家であるメディア ペルシャ連合軍からのその外からの攻撃もありましたけれども、その外からの攻撃をから守るぐらいの盤石さが国にはなかっただけではなく、むしろ内側から腐敗している姿を前回までずっと見てまいりました。バビロン帝国の最後の王であったナボニドゥスの子供であったベルシャツァルの自堕落さとその高慢さゆえに国が滅びていってしまうんですね。もう一月ほど前になってしまいましたけれども、その堅固で誰も落とすことのできなかったバビロンの都のその城塞ですね、その城塞は難攻不落の城郭としてありましたけれども、そのバビロンの都市がどのように都がどのように破られたのかということについて話すといってもこう1ヶ月以上経ってしまいました。なので今日はそのバビロンの都のその城塞都市がどのように破られたのかということについてからまずこうお話をしたいと思います。少しこう思い出していただければと思うんですけれども、こうバビロンの城塞都市はこう四角形、ひし形のような四角形でしたね。でその四角形の城塞都市を周り外側の壁とその外側の壁にまたもう一枚の内側の壁がありました。でその外側には幅20メートルになる人工の川が、流れの速い川がこうずっとこう周りを取り囲んでいました。でこの城塞都市は90キロありました。ここから水戸の偕楽園まで40キロですので、どれだけ大きな都だったのかということがこう想像できると思います。でその水をどこから引っ張ってきたのか、それはユーフラテス川からこう引っ張ってきてその水を周りにこう流したわけですね。で無理やり引っ張ってきて、その人工の川を作って、幅20メートルの川を作りました。だもし幅20メートルの川を敵が攻め上ってきたときにそれをこうなんとか渡ってきたとしても、今度外側の壁は幅が 3.7 メートルあって、内側の壁はその外側の壁よりも高いところにあって今度幅が 6.5 メートルありました。外側の壁の 3.7 メートルもそうですけれども、内側の 6.5 メートルの幅、もっと高さがある幅は、壁は、戦車ですね、戦い用の馬車がそこを通ることができたわけですね。だからもし20メートルの川幅があると流れの速い川を敵が渡ってきたとしても、そしてその外側の壁をよじ登ってきたとしても、内側の壁に戦車を並べてそこから弓で矢を撃ってしまえば入ってくることができなかったわけですね。でまたもし入ってくることができたとしても、今度その周りにユーフラテス川の水を流しているだけではなくて、バビロンの都にもその水を流していました。でそのバビロンの都に流していたその水をもしそれぞれの川とか壁とかを打ち破って入ってきたとしても、決壊をさせその水によって攻め上ってきた敵を飲み尽くしてしまうというトラップもありました。さらにはその90キロのその城塞ですけれども、そこには無数の高さ20メートルの攻撃防御用のタワーが立っていました。まさに難攻不落の都市、都、城塞だったのがこのバビロンの都ですね。でもこのバビロンの城塞都市を破る者が現れました。それがメディア・ペルシャ連合軍の王であって、それを率いていたキュロス王ですね。じゃあキュロス王がその難攻不落の城塞都市であったバビロンの都をどうやって打ち破ったのか。まず彼が考えたのはその周りを流れている流れの速い川ですね、この水をどうしようかと、どうしたかと言いますと、メディア・ペルシャ連合軍20万の軍人を用いて、その流れてくるユーフラテス川の水を横に支流を作ってそこに全部水を流してしまったんです。全部水を横に流してしまったがために、その20メートルの川幅を満たして水が乾いてくるわけですね。で川底が見えるようになってきました。だから川底を20万の軍勢が悠々とそこをこう渡ってくるわけですね。で渡ってくるとしても、さっき言ったように外壁がありました、内壁もありました。外壁からならば上からでもそこで兵士が立ってこう弓を打つことができますね。でもし外壁を登ってきたとしても、今度はそれよりも高い内壁には馬車が 馬車を並べてそこからこう撃つことができるわけですから、入ってくることができない、それをこう塞ぐことができたはずなのに悠々と入ってくることができました。それはさっきも言いましたけれども内側から腐敗していたからですね。先週まで見てきましたが、その城主であったベルシャツァルがそういう危機の中にあって、彼がやる考え出すことができた唯一の策というのが、国中の千人の貴族を集めて虚勢を張って、カライバリの大酒宴を開いて、俺たちは大丈夫だということをただこう民衆に示すことしかできない不甲斐ないリーダーですね。その不甲斐ないリーダーベルシャツァルから民衆の心がもうすでに離れていました。だからメディア、ペルシャ連合軍がこう攻め上ってくるんですけれども、攻め上ってくる、そしてそれを率いているキュロス王を敵とは思わずに、この政権から、この政府から救い出してくる彼らは解放者だと民衆は思ったんですね。そして全部城門を開けてしまうんです。でも悠々と入ってきました。それで、バビロン帝国の中心であったそのバビロンの都、城塞都市が制圧されていくわけですね。キュロス王はまさに新しい時代の幕開けを期待させる王でした。事実、彼が立て上げたペルシャ帝国っていうのは、ギリシャのアレキサンダ大王が出てくるまで、どんどんその領土と国土を広げていきました。バビロンをはるかにしのぐインドから始まって、旧メソポタミア文化圏、アフリカ大陸、そして小アジア、今のトルコですね、そして地中海の周辺国家に至る大帝国を建立していくんですね。バビロン帝国のネブガドネザル王よりももしかしたらそういう能力に長けていた人だったのかもしれません。で、なんといってもこのキュロス王というのは、私たちクリスチャンにとって、旧約聖書を読んでいて、そこから神の言葉を聞く私たちクリスチャンにとって決して忘れることもできない重要な人物ですね。というのは、滅びたイスラエルの復興において彼が大きな助けとなって重要な役割を果たしていくんです。エズラ記を見ていますね。歴代史の次ですけれども、エズラ記の1章1節から見てみたいと思います。エズラ記1章1節から7節ですね。ペルシャの王キュロスの第1年にエレミアによって告げられた主の言葉が成就するために、主はペルシャの王キュロスの霊を奮い立たせた。王は王国中に通達を出し、また文書にもした。ペルシャの王キュロスは言う。天の神、主は、地のすべての王国を私にお与えくださった。この方が、ユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てるよう、私を任命された。あなた方、誰でも主の民に属する者には、その神が共にいてくださるように。その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神、主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。後に残る者たちは皆その者を支援するようにせよ。その者がどこに起立しているにしても、その場所からその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げるものに加え、銀、金、財貨、家畜を持ってその者を支援せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムなる主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。彼らの周りの人々は皆、銀の器、金、財貨、家畜、えりすぐりの品々、その他進んで捧げるあらゆるものを持って彼らを力づけた。キュロス王はネブガロネザルがエルサレムから持ち出して自分の神々の宮に置いていた主の宮の器を運び出させた。キュロス王は異邦人ですね。今で言うならば彼はイラン人です。イスラエル人ではありません。キュロス王は異邦人でありながらも、その霊を主に触れられて、意図高き天の神が人間の国を支配し、御心にかなうものにその人間の国を与えるということを知るものでした。あのネブガドネザル王とはちょっと違いますね。ネブガドネザル王をはるかに凌駕する権力者であったにもかかわらず、自分の立場を 意図高き天の神の前にあってわきまえることを知ることが、わきまえることを知っていました。今自分に与えられた権力が自分の能力とか自分の運ではなくて神様の御旨によって与えられているものだということを認識できたんですね。それまでのこう権力者とはちょっとこう霊的次元が違いました。そして彼は今ここに出てきますけどキュロス王の第1年で出てきますね、王となって彼が一番初めにしたとこは何かというと、エルサレムが荒廃している、神の宮が神を礼拝する神の宮が荒廃しているということを知って真っ先に神の宮の再建に取り組もうと、保守の民として捕まってきているそのユダの民たちを帰還させるんですね。で、帰還させるだけではなくて何をするかというと経済的な支援をします。そしてその神の宮を建てるために必要な資材を全部提供するんですね。キュロス王は神を礼拝することこそ人としての基盤をまず整えることであって人の生き様を左右するものだということを知っていた権力者でした。だからそのために心を尽くし力を尽くし財をも尽くして礼拝する場を整えていくんですね。で、そんなキュロス王なんですけれども、そのバビロン帝国を滅ぼしたキュロス王なんですけれども、ダニエル書の5章とか6章、特に今日の聖書箇所を見てみますと、このキュロス王の名前が一切出てきません。その代わり誰が出てきます？メディア人ダレイオスっていうのが出てくるんですね。一回戻ってみますね、ダニエル書の5章の31節からもう一回見てみますね。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。ダレイオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。確かにバビロンはキュロスの手によって滅ぼされたにもかかわらず、誰が王となっているって言います？ダレイオスがって言いますね。メディア人のダレイオスが王となっていると出てきますね。これどういうことかと言いますと、このダレイオスというのはキュロスの母方のおじさんにあたる人です。この時メディアペルシャ連合軍でしたけれども、今のそのメディアペルシャ連合、そのメディアペルシャというのは今で言うとこうイランに相当するんですね。で、今のイランの北西部がメディアです。で、その下にちょこっとあるのがペルシャだったんですね。だ、当時はメディアが大国でペルシャはそれに従属する小国でしかありませんでした。で、このメディアとペルシャが政略結婚をするんですね。メディアの王の娘とペルシャの王が結婚をします。で、結婚をして生まれてきたのが王子キュロスなんですね。どっちの王子か、ペルシャの王子としてキュロスは生まれてきました。で、キュロスがこう成長していくわけですね。で、成長していってやがてこのキュロスが紀元前559年にペルシャを制圧しました。そしてその9年後に今度はメディアを制圧するんですね。だ、メディアペルシャ連合軍とするんです。だ、ペルシャの方にメディアのそのでっかい軍事力をこう引き入れるんですね。で、まだメディアペルシャ連合軍と連合国としてました。というのは母方のメンツを立てるためですね。で、彼はさらに、バビロンにすぐ行くんじゃなくてちゃんと頭を使うんですね。バビロンに行く前にやらなければならないことがありました。それは国力を蓄えることですね。そのために当時最も裕福だった中東世界で最も裕福だったリディア、今のトルコにあたりますけれども、そのリディアを制圧しました。で、制圧してそのリディアの富を用いて準備万端整った時についに BC539 年、紀元前539年に以前見ましたけれども、時の覇者であるバビロン王朝を制圧するんですね。で、そのキュロスはこうとても賢明な人だったようです。制圧とかもしくはバビロンを滅ぼしたからといって本当に滅ぼすんじゃないんです。バビロンに属する人々とか文化とか文明はそのままこう取り入れるんですね。バビロンの都をこう占拠しますけれども、さっきも言ったように難攻不落の城塞都市バビロンの都じゃないですか。 キュロスはそのバビロンの都をせっかくの難攻不落の城塞都市ですから、用いない手はないですね。そのまま使うんです。ペルシャという片田舎の小王国の王ではなくて、中東世界の心臓部にあたるバビロンに拠点を置くことをもって、これから始める快進撃を宣言するんですね。世に宣言するんですね。そしてひとまずの臨時首都をバビロンに構えました。バビロンの都に構えました。で、そのペルシャ帝国の臨時政府を構成するんですけれども、その臨時政府は あるんですが、キュロスは外に出てまだまだ制圧しなければならない都市があるので、その臨時政府に王として立てたのが、自分の母方のおじちゃんにあたるメディアのダレイオスなんです。で、この臨時政府は2年間続きました。で、その2年間の臨時政府、バビロン帝国、元バビロン帝国の今ペルシャの首都となっている、そのバビロンの城塞のこの2年の臨時政府の話が、今ここに出ているダニエル5章6章の、内容ですね。で、その臨時政府の、新政府の要人として立てられるのがダニエルなんです。もう一回見てみます。暑いですね。眠いですか？大丈夫ですか？ダニエル書の6章1節から2節を見てみますね。ダレイオスは全国の認知を持つ120人の大将を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。62歳にして新政府の王として立てられたメディア人のダレイオスはこう気負ってたと思いますね。聖書を見てみますと、62歳で王になる人なんかまず出てきません。飛ぶ鳥を落とす勢いの明けの明星のようなキュロスに指名されて、いいとこをこう見せなくちゃと鼻息が荒かったかもしれないですね。で、ダレイオスはまずはその国を120に分けて、その120に分け、区分して、それぞれにこう地方総督を立てていきました。で、その120人の地方総督に今度は3人の大臣を立てるんですね。そうやってこう社会システムを作っていって、ひとまずその新政府を120人の地方総督、3人の大臣で、この新政府を成り立たせていこうと思うわけですね。で、この立てたその新政府のシステムの目的が何て書いてあります？王が損害を被らないようにするためって書いてありますね。王が損害を被らないようにするため、ここに出てくる損害というのは経済的な損害です。経済的な損害を被らせないためってことですね。結局国政を担うリーダーに期待されているのは昔も今も経済力ですね。創世記に出てくるヨセフもそうですけれども、経済政策の提案と実践において卓越した能力を発揮したのがあのヨセフですね。で、エジプトのナンバー2として君臨しました。まあ、ナンバー2といっても実質実権を握ることができたのがあのヨセフですね。ダニエルもその経済的なリーダーシップにこう長けていた人だったようなんです。そしてダニエルが新政府ペルシャにスカウトされるんです。大帝国バビロンの都の新しい主人となったペルシャですけれども、一朝一夕にその大きな社会システムを把握して掌握することはできなかったんでしょう。そこで新政府の台所事情を担える人材を探すんですね。でもそれにはいろいろとこう厳しい条件があったはずです。できれば潔白で信頼できて、知恵もあり経験もあり人脈もあり実行力も伴う、罪な世の中こんな人材はなかなかいないですね。でなかなかいません。でも調査してみると一人浮かび上がってくる人物が出てきました。それが82歳になるダニエルだったんです。ユダの捕虜出身だけれども、 あの偉大な王ネブガドネツァルのもとバビロン帝国で高位高官として何十年も務め上げただけではなく、あのネブガドネツァル王がその前にひざまずくほどの知恵を持っていた。しかもバビロン帝国が最後滅びる時のあのベルシャツァルの乱痴気騒ぎの中で全くもって権力におもねることなんかなく、バビロン帝国の最後を警告して予見した人物だと。このダレイオスにしてみればこんな興味津々な興味深い人はいないですね。半信半疑だったんだけれども、ダニエルの持つその霊的気迫、信仰的気迫と誠の神を誠に信ずる者に与えられているその目の輝きを見て、三人の大臣の一人として立ててみようというような気になったのかもしれません。でもこれは賭けですよね。台所事情全部知ってるんですから、ダニエルが。もしダニエルが謀反を起こしたら国ひっくり返ってしまいますね。せっかく62歳で自分が王になったのに王の座を危ぶまれる、危険にさらされる可能性があるかもしれないですね。でもダニエルを立てるんですね。人間的に見るとこのダニエルの出世といいましょうか、昇進といいましょうか、このサクセスストーリーはこうダニエルの能力のように思えてしまうかもしれませんが、もしこれがダニエルの能力だったら希望がないですよね。ダニエルの能力だったら比較して終わりじゃないですか。ダニエルに勝ってるのか劣ってるのかで終わりじゃないですか。私が僕自身が最近こう神様にこう涙ながらに訴えて祈るのは、イエス様、僕は全くもってダニエルのように生きてきませんでしたし、これからもダニエルのように生きる自信なんかありません。ヨセフのように屈辱と侮辱と束縛の中に辛抱しながらただただ主を待ち望むようなそんな生き方をしてきてはいないですし、これからもそんな風に生きられるのか自信もありません。イエス様の用意なんか到底生きられませんっていう祈りですね。でそんな祈りを捧げると必ずこう声といいましょうか、思いが湧き上がってきますね。大丈夫、私があなたを選んで、私があなたを助けて、私があなたを導くから、弱い時にこそ私の恵みを知ることができるってい こう声、思いが湧き上がってくるんですね。で気づくんです。ああ、ダニエルはダニエルだからダニエルなんじゃなくて、神様がダニエルをダニエルにしたんだと。ダニエルがダニエルだからダニエルなんじゃなくて、神様がダニエルをダニエルにしたんだと気づくんです。私が日本に帰ってくるそのちょっと前から毎週こうコラムを送ってくださる、アメリカで牧会をされている牧師先生がいらっしゃるんですね。で今でもこう送ってくださるんですけれども、この方のそのこう柔和な雰囲気といいましょうか、その誠の神の人が持つこう静かな目の輝きが映っているこう写真を見るだけでもこう涙が出てくるほどに感謝とこう尊敬の思いがこう湧き上がってくるんですね。でまた祈るんです、涙ながらに。イエス様、なんで僕はこの先生のようにリーダーシップに長けて、知恵と努力による文章力にあふれて、人柄と配慮に満ちた愛の人じゃないんですか。僕だってこんなクリスチャンになりたいです。僕だってこんな牧師になりたいんですって祈るんですね。そしたらまたこんな声といいましょうか、思いが湧き上がってきますね。大丈夫、今私は私の技をあなたの中に起こしてるから、待ちなさいって。 そうですね、全部神の技ですね。全部神の技です。ダニエルがダニエルだからダニエルじゃないですね。神がダニエルをダニエルにしたわけですね。神様の導きだって、意図高きイエス様の摂理の中で行われたことですね。神様の御業、神様の摂理でなければそんな品性が練られるわけないじゃないですか。もう滅びた王朝、政権の引退して30年も経つ元高位高官が新王朝、新政権の第三の権力者という地位で復帰するなんていうことは不可能ですね。逆に煙たがられてもおかしくない存在ですね。逆に煙たがられて、このダニエルは危ないと、全部知ってるから殺してしまえと言われてもおかしくない存在ですね。私たちのこう見識からするとふさわしくないし、引き際だと思っても、神様がこう押し入れる時があります。自らの歩みをこう自らの思いだけで選択できない、しちゃいけないなということをこう教えられますよね。ダニエルは自ら引退したと思いましたが、神様は違いました。引退のことをリタイアって言いますけれども、リタイア、タイヤを履き替えるって言いますね。神様によって新しいタイヤを履き替えさせられたダニエルが今ここに立つんです。ダニエルは権力の手綱を引っ張ったとか、展望のある派閥にいたから出世したわけじゃないですね。じゃあなんでこんなことになったのか。ダニエル6章3節見てみますね。さて、このダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダニエルの能力はその字面通り、文字通り見ていきますと、他者とは全く次元の違うものでした。じゃあどう次元が違うのか。なんて書いてあります？彼のうちには優れた霊がいたと。彼のうちに優れた霊が宿っていたっていうじゃないですか。つまり聖霊ですね。聖霊に満たされてたんです。唯一の誠の神と誠の交わりを持ち、それゆえに聖霊に満たされていました。彼の次元は本当の誠の唯一の霊的次元ですね。オカルトじゃないですよ。誠の唯一の霊的次元ですね。でもその周りを囲んでいる次元は人が書き鳴らす偽りの次元ですね。彼にとっては御言葉に祈りに勝る知恵も知識もありません。御言葉と祈りに精通することが全ての世の知識と知恵を上から見下ろすことになるんですね。新学生の時に伝道師として働いていた、その教会の牧師夫人が、うちの僕の家内に、こう、口酸っぱくおっしゃっていたことがありました。こうおっしゃるんですね。聖書に全部あるから、聖書を読まなくちゃダメよ。子育ては聖書でするの。ってこう、何度も何度もおっしゃってました。でもこの言葉はその牧師夫人オリジナルじゃないですね。神様オリジナルですね。神様はイスラエルの民たちに聖書に全部あるから聖書を読まなくちゃ、聞かなくちゃダメよ。子供は聖書で育てるのっていうことを何度も何度も何度も何度も語りました。聖書にも記しました、神様。なのにイスラエルの民たちは御言葉と祈りに精通するよりも、世の知恵を蓄え、世の知識に酔い、子供たちに世の知識と知恵を蓄えることを優先させて、御言葉と祈りに精通するために財を使うのではなくて、世の知恵と世の知識を蓄えさせることに財を使って、結局どうなったか。家庭が、家族が、組織が、地域が、国が滅びてしまいました。そしてその滅びたイスラエルの民であった ダニエルが捕囚生活の70年を通して世の知恵と知識を蓄えてそれに生きる滅びる生き方ではなくて、神の御言葉と祈りに精通することを実践して反映する生き方を体現しました。神様はダニエルを通してそれを示すんですね。神様はダニエルを通して神の御言葉と祈りと礼拝と交わりに生きることこそ幸いであり、どんな逆境でも乗り越えることのできる源であり、繁栄が伴うことまで今一度示してくださいました。繁栄まで伴うと示してくださるんですね。人の能力はこう環境が変わるとこう発揮できない、かったりこう発揮することができないことがありますね。日本のプロ野球選手とかがこう大活躍して大リーグに行きますけども、大リーグではさっぱりということはよくありますね。プールでは泳げるけれども海では泳げないなんてこともありますね。前の会社や学校では能力を発揮できたけれども、今の会社や学校ではその能力を発揮することができないなんてこともありますね。でもダニエルの能力は違いましたね。ダニエルは違う政権、違う王朝、違う言語、違う文化、違う人脈に置かれたのに、たちまちその能力を発揮しました。秘訣は何ですか？何ですか秘訣は？聖霊の満たしですね。聖霊の満たしですね。つまりどれだけ神様と、神様とどれだけ親密な関係を持ち続けたかということですね。ダニエルの能力はどんな教育機関もどんな人も与えることのできない聖霊によってのみ与えられる卓越性ですね。でもこの卓越性は一朝一夕にはなりません。80年間人生をかけて、命をかけて、毎日神様との交わりを通して生きてきたゆえの結果ですね。それがただもう出てきてしまうんです。ただ出てきてしまうんですね。出すんじゃないです、出てきてしまうんです。私たちの敵が誰なのかは関係ないですね。関係ありません。私たちの敵が誰なのか関係ありません。私たちの競争相手がどれだけ優れているのか分析する必要もありません。私たちの中に神の霊が、優れた霊が宿っているなら、どんな敵であっても、どんな環境であっても光を放ち際立って引いてるんですね。第一コリント3章見てみましょうか。何度も見てる箇所ですけども、もう一回見ますね。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。2500年前ダニエルの中にいてくださったあの聖なる神様が私たちの中にもいてくださるっていうんです。ダニエルの中2500年前にいてくださったあの優れた霊と全く同じ品質の、聖霊なる神様、品質って言葉を使うと申し訳ない、失礼ですけれども、全く同じ品質の聖霊なる神が私の中にいてくださるんです。それを信じて毎日御言葉を食して深い祈りを持って神の前に砕かれながら主と交わるなら、聖霊の御臨在が火のような力を持って現れるっていうんですね。でも薪がなきゃ火がつかないように、御言葉と祈りが積まれなければ燃やそうにも燃えないですね。使徒の働きでもそうです。祈りと御言葉にみんなが集まって一心になって10日間専念していたところに聖霊が臨んでくださいました。ダレイオスはダニエルの能力にうなるんです。ダニエルの能力うなりました、違いますね。ダレイオスはダニエルから出てくる神の能力にうなるんです。ダニエルという人の力ではなくて神の力が出てきちゃったんですね。ダニエルが際立って秀でていることを知ったダレイオスはダニエルのために新しいポスト、新しい地位まで作ってしまうんですね。もう一回見てみますね。ダニエル書6章3節。 さてこのダニエルは他の大臣や大将よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。ダレイオスは組織の構造まで変えて、社会システムまで変えて、ダニエルのために新しいポストを作って、ダニエルにその地位に就かせるんです。本来3人の大臣を立てるっていうのは、誰か1人に権力が寄ってしまっては危険だということで3人の大臣を立てたんです。なのにダレイオスはそれを自分が作ったシステムを超えて、それを自分でぶち壊してまで、ダニエルに新しいポストと地位を与えるんですね。多くの人が地位やポストが欲しいと願いますね。私たちの人生、環境と条件さえ整えば、なんとかなるのにと、こう思いますけれども、私たちが地位やポストに欲を出す暇や、環境と金さえあれば、なんとかなるのにと愚痴る代わりに、与えられた地位と環境とその場で、神の優れた霊に満たされるために専念される、専念するならば、なかったポストまでも、社会構造を変えてまでも、神様が必要ならば用意してくださいますね。誠の神の人は、宝石ですね。どこにほっぽっても、その輝きが、輝きを失うことはないですね。どこにほっぽっとっても輝いてるがゆえに、それを誰かが必ず気づきますね。なんで？価値があるから。価値のない輝きじゃなくて、価値のある輝きであるがために必ず気づきますね。人脈や学歴や賄賂や自分の能力で上がったり上ったりする人は、環境が変われば失墜します。でも神の優れた霊で、あらゆる物を超えて、神の優れた霊で、上がる人は、上げられていく人は、どんな環境にあっても、なかったポストまでその人のために作られて、引き上げられていきますね。有名になること、賞をもらうこと、高い地位につくこと、安定した収入を得ることなどに躍起になったり、気をもんだり、時にはこう気を病んだりすることがあるじゃないですか、私たち。でもそんな必要ないですね。聖霊の満たしを人生の最優先順位、そのトップに置いて、そのために心を、命を、知性を、財を尽くすならば、いるべきポストは神様がその時々にかなって判断してセッティングしてくださいます。だからといって努力を怠ることを聖書が推奨しているわけではないですね。むしろ神にあって大いに努力しなさいと聖書は言います。最近そのあるキリスト教系 その雑誌を見ていましたら、ちょっとこうショックな文章というか内容がありました。あるクリスチャン企業の社長がこんなことを言うんですね。今雇用しているクリスチャンの社員をノンクリスチャンに変えたら、職員の数を3分の1に減らせます。今雇用しているクリスチャンの社員をノンクリスチャンに変えたら職員の数を3分の1に減らせます。聖霊の満たしを人生の優先順位のトップに置くということは、宗教活動に熱心になって世の務めにをおろそかにしなさいということでありません。御言葉と祈りに真に尽くすならば、世の務めをおろそかにすることっていうふうには導かれないですね。むしろ世の務めを忠実に誠実に果たすことをもって、神を礼拝することへとつなげていきます。だってこう人の目を気にしながら勉強するわけでもないですし、仕事するわけでもないですね。神の目を気にしながら仕事をして勉強するわけですから。そして時には甘やかしてくださる神様のこう包容を期待しながら励むことができますね。 箴言の6章を見てみますね。箴言の6章6節からこういう言葉があります。お読みいたします。6章6節から11節まで。怠け者よ、アリのところへ行け。そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか。いつ目を覚まして起き上がるのか。少し眠り、少しまどろみ、少し腕を組んで横になる。すると付きまとう者のように貧しさが、武装した者のように乏しさがやってくる。ダニエルは怠け者ではありませんでした。神の導きがあるから、神の霊に満たされてから、俺は何にもそんな人じゃないですね。ダニエルにとってバビロン、ペルシャは外国です。彼は外国を熱心に学びました。学問を、経済を、政治を、文明や技術を誰よりも熱心に学び習得しました。じゃあその秘訣は何ですか？聖霊に満たされることを人生の最優先順位のトップに置いたってことですね。馬鹿げてます？今してる話、嘘みたいな話ですか？そうは言ってもっていう言葉がつきます？ダニエルが示してくれてますよね。じゃあ私たちの人生の最優先順位、私たちの人生の優先順位のトップは何でしょうか？お金でしょうか？誇りでしょうか？名声でしょうか？安定でしょうか？和でしょうか？神の優れた霊が宿り、その霊に満たされることを最優先に置く、神によって祝福される人生をみんなで一緒に歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはダニエルを通してことをなしてくださいました。聖書の言葉が本当なんだと、聖書の言葉を実践しないことが問題なんだと、神の言葉に生きることこそが本当なんだと、本物なんだということをダニエルを通して示してくださいました。そしてダニエルはそれを人生で体験しました。主よ、私たちが果たして神の言葉を人生で体験しているでしょうか？果たして神の言葉を生きているでしょうか？神の言葉が本物だと心底本当に思っているでしょうか？神様、どうぞあなたが私たちに2500年前にダニエルに注いでくださった神の優れた霊を私たちにも注いでくださっていることを感謝いたします。私たちのうちにいてくださる聖霊なる神様と共に、聖霊なる神様が大いに働けることを、私たちの人生の最優先順位のトップにおいて歩むことができますようにお導きください。そしてあなたによってなされる繁栄を大いに謳歌しながら歩んでいく人生としてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは聖歌573番を賛美いたしましょう。先ほどのように皆さん心で唱和していただいて、前にいる者が賛美を捧げたいと思います。心を合わせてください。無理でない方はお立ちください。
御霊は雨よ、我に 静かなり嵐はやみて、イエス君の御声のみさやかに聞こゆ、御霊に満ちたがる心のうちに、主はその御顔を映したもなり、我が心静かなり、嵐はやみて、イエス君の御声のみさやかに聞こゆ。
はい、それでは2020年テーマソングを賛美いたしましょう。これも前で何名かが歌いますので、心を合わせてこうってやつだけ合わせていただければと思います。ご無理でない方お立ちください。
外に立って叩いて叩いている、私の声を聞いて戸を開け、共に食事をしよう、私の声を聞いて戸を開け、共に食事をしよう。
祝祷いたします。このダニエルは他の大臣や大使よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。